水戸南ロータリークラブリポート。この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さて、2月と3月のこの時間は水戸南ロータリークラブのことを皆さんに知っていただこうという企画で、水戸南ロータリークラブリポートを放送しています。今日は国際奉仕委員長の橋本委員長にお越しいただきました。お話を伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ロータリーと言いますと国際ロータリーで世界中とつながってってよく聞くんですけれども、はい、その中で国際奉仕ということになると、はい、具体的にはどんなことをやっているんだろうということになるんですが、はい、どんな活動をしている委員会なんでしょうか。
はい、読んで字のごとしで、国内ではないわけですね。国際に対して奉仕活動するということで、具体的に申し上げますと、水戸南ロータリークラブは、東南アジアにあるタイ王国に対しての奉仕活動が、メインで行っております。
世界中いろんな国がありますけれども、特にタイというのは、なんでこうタイなんでしょうか。
はい、水戸南ロータリークラブが所属をしている、国際ロータリーの第2820地区というのはですね、タイ王国のバンコクと姉妹地区になっております。はい、そういうご縁がありまして、タイ王国の方とお付き合いがあるということです。
あ、なるほどね。そうするともうそのシステム的に、仲良くしてくださいねっていう 地域がタイになっているので、はい、ということなんですね。
はい、そういうことです。
はい、でタイ王国では、どんな活動をしてるんでしょうか。
はい、具体的に3つほどございます。まず、中古の消防自動車の贈呈事業ということと、あと水道ですね、タイの水は大変、飲み水が確保が難しいということで、浄水器の贈呈ということと、あとは、病院のベッドですね、ベッドと人工透析器、こちらの贈呈を行っております。
どれ一つとっても結構ハードなものですね。
はい、そうですね。
はい、浄水器なんていうのは、はい、日本で住んでる私たちは蛇口をひねれば、はい、すぐにきれいなお水が出てきて飲めるっていうことが当たり前になっていますけれども、はい、タイではやっぱり難しいんですか。
はい、タイの国土の、特色なんですけれども、タイの北部は山岳地帯ではあるんですが、ほぼ平地なんですね。ですからその水がこう上から下へ流れないというような土地柄で、どうしてもこう水がよどんでしまうということで、飲み水に適した水を確保することが大変難しいというふうに伺っております。
でそこで浄水器があれば、はい、ということになるんですね。
そうですね。
でも浄水器がない時って皆さんどうやって水を確保していたんでしょうか。
はい、実際に拝見しましたのはその雨水をですね、ドラム缶より大きなところに水を貯めて、これから飲み水を使うんですよというお話をお伺いしました。
でも雨季と乾季とありますよね。はい、雨季はいいにしても、乾季の時の水って、雨水待ってるわけにもいかないし。
そうですね。そこでいろいろ皆様の英知を結集してその水をろ過してですね、飲み水に当てたらいいんじゃないかということで、それのお手伝いが始まったという経緯があります。
でその浄水器を向こうへ持っていきますよね。はい、そしていつまでも私たちがついてるわけにいかないので、現地であとはメンテナンスもしてくださいねっていうことに当然なるわけじゃないですか。はいはい、そのあたりはどうなってるんですか。
はい、タイの方にもですね、私たちと同じようなロータリーのメンバーがおりますので、その現地のタイのロータリーのメンバーからいろいろアドバイスをいただきまして、その機械の選定であるとか、あとメンテナンスがしやすい機械であるとか、そういうことで、アドバイスをいただきながら進めております。
フィルターをやっぱりかませて、はい、きれいな水にしてるんだっていう話は聞くんですけれど、はい、フィルターって結構こう越してるわけだから掃除しないとダメじゃないですか。だからその掃除とか、あと取り替えとか、向こうのロータリークラブの方々が見てくださっているとは言っても、何箇所もあったら全部見て回れないじゃないですか。
そうですね。 浄水器の多くはほとんど学校に設置をしているんですけども、その学校の先生であるとか子どもたちでも多分容易に交換ができるようなメンテナンスの簡単な機械を選定しております。
学校にその浄水器を送るっていうのは、はい、やっぱりその村の核になる部分だから、
そうですね、
すごく大事なところですよね、
はいはい、
で実際に浄水器を取り付けて、はい、初めてお水を飲めたっていう時の皆さんの、はい、まあ、驚き感激はどうだったんでしょうか。
はい、浄水器からまず出てくる水をですね、みんなでこうコップに入れまして、いただきますということで一緒に飲むんですけれども、その時の笑顔はやっぱりとても素敵ですね。この授業をやってて本当に良かったと思います。
なんか今までは雨水貯めてた子たちが、はいはい、なんかろ過された水を、まあ、水道のようにこう、
はい、
自分で汲んで飲めるっていうのが、信じられないっていう感じなんでしょうね。
そうですね、日本人はもう蛇口をひねれば飲み水が出るというのは当たり前ですけれども、逆にそこで我々もいい意味でのカルチャーショックを受けたということです。
で、あとはこの消防自動車ですけれども、はい、この消防自動車というのはどういう形のものを、はい、送ることになるんでしょうか。
はい、水戸市消防本部のですね、傘下にある消防団で使っていた消防自動車は何年かするとその耐用年数が終わりますので、通常はその払い下げをするんですけれども、それを水戸南ロータリークラブが無償でお預かりしまして、輸出に耐える補修などをしまして、で貨物船に乗せて対外に送るということです、
うん、じゃあもう使わなくなったものをまだ実際は使えるから、
はい、
じゃあタイで使ってくださいね、はい、っていうことなんですね。
そうです。
で消防自動車っていろんなタイプがありますけれども、はい、特に喜ばれる車種みたいなのはあるんですか。
はい、先ほど申し上げた通り消防団で使っている消防自動車というのは、座席がですね、ダブルキャブといって2列あるんですね、うん、でだいたい5人ぐらい乗れるということと、あと後ろにタンクが備わっておりますので、すぐ現場へ駆けつけて消防活動に開始することができるということで、
ホースもついてるんですよね。
そうですね、はい、
でタイにそういう自動車を持っていくと、はい、やっぱり現地の方々ってすごく喜ばれるんですか。
実際に贈呈にお伺いしたところ3年ほど待っていましたということでお話をいただいたこともあります。
はい、なんか私たちはその消防自動車っていうとはしご車とか、なんかそういう大型を想定してしまうんですけれども、タイではそういうものじゃないものの方が人気があるんですね。はい、
そうですね、実際に、まあ、高いビルも都市部以外はほとんどありませんので、うん、はしご車とかタンク車よりは実際にもう小回りが効いてすぐ消火活動ができるものというのが重宝されております。
タイのお家って何でできてるんでしょうか。
はい、そうですね、やはり、木が木製が多いですかね。うん、はい、
なんか土でこねたレンガとか、なんかそういう感覚でいたんですけれども、
そういうお家ではないですね。
はい、じゃあもし火事になったら、あっという間に燃えてしまう。
はい、おっしゃる通りです。で残念ながら地方の方はその活動できる消防車が少ないということで、一旦燃えてしまうともう鎮火するまでみんなで見ながら見届けるような、そういうところもあるというふうに伺っております。
燃えてるのに消すことができなくて、
はい、そうですね、
ただ見てるだけっていうのは、もうなんかやりきれないですね。
はい、はい、そうですね、
で3年も待ってやっと来た、
はいはい、
そうすると大事に使ってくださるんでしょうね。
はい、そうですね、あと我々からお届けするときに水戸市消防団っていう、こう看板が書いてあるんですけども、決してお届けしようとするとそれは消さないでくださいということで、その日本から来たんだよっていうことが分かると、なんかこう皆さんこうプレミア感ではないですけれども、そういうことで決してその看板は消さないで持ってきてくださいというふうにおっしゃいますね。
はい、まあ、世界的には日本ブランドって信用度がすごく高いから、やっぱりそうなのかもしれませんね。そしてあと一つは、医療用のベッド、
はい、
あと透析の、はい、機械を贈呈ということですけど、はい、これはまだ最近ですよね。
そうですね、あのベッドの贈呈が始まっては3年ほどになります。
あの送るのはいいんですけれども、やっぱ現地では何もないんだろうかっていうのはちょっと思うんですけれど、はい、
あの実際にタイの北部にの病院にお邪魔した時ですね、あの廊下に寝そべってる方がいっぱいいらしたわけなんですよ、うん、でそのタイのロータリーの方にこの たちはどうして廊下で休んでるんだっていうお話をお伺いしたら、いやこの人たちは入院患者さんなんだよということで、そこでまたびっくりしたことがあります。
やっぱりベッドがないから、はい、そういうことになるんです ね。じゃあもうやっぱりこう見るに見かねてというところで必要なもので、協力できるところを協力していこう、
はいはい、
でもやっぱりそうやってそのいろんな国で必要なものを送れるっていう活動ができるロータリークラブってすごいですよね。
そうですね、あのただ単にそのお金を送ることではなくてですね、実際に必要とされているものを送って現地でちゃんと贈呈の確認をする、これが、まあ、ロータリーの国際奉仕の基本となる活動となっております。
毎年タイの方にはメンバーが何人も行きますけれども、はい、毎年行くのは10人前後
ですね。そうですね、はい、
ですね、はい、でみんな行ったら一応に感動して、
はい、
感激して帰ってきますけれども、はい、やっぱりこうありがたいって思ってくださる、
はい、
その気持ちが嬉しいっていうところなんですね。これからも私たちますます協力できるところは頑張っていかなければと思いますよね、
はい
はい、共に頑張りましょうね。
はい、頑張りましょう、
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は国際奉仕委員長の橋本委員長にお話を伺いました。水戸南ロータリークラブは会員相互の親睦と信頼を高め、地域の幸せと世界への奉仕を常に心に抱いて活動しています。水戸南ロータリークラブリポート、この時間は水戸南ロータリークラブがお送りしました。